12月14日土曜日4時になりました。皆さん、
こんばんは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと、私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はちーちゃんとい
っちゃんと
コンディと
シェリーと
せいやと
ほのほのでお送りします。
はい、今日はちーちゃんがねオープニング読んでくれたので、はい、いつもと回り方が違うのと、うん、そして今日本日この生放送前に収録もあったので、はい、ちょっとだけ今コンディにも出てもらっています。コンディが出てもらっているのはちょっとわけがありまして、はい、今週の水曜日だったね。
そうですね、
はい、札幌市中央警察署に行きまして、
はい、
はい、何か悪いことしたわけではないんですけど、
まあね、そうですね、
はい、メディア局の頑張りが認められまして、
はい、
サイクルセーフティーラリー&アクティビティのアクティビティ賞を、なんと、はい、僕とコンディがまあね受賞しました、はい、メディア局で受賞しました、
はい、
表彰を受けました、
はい、
はい、そして副賞もいただきますね、
はい、
はい、非常にコンディ初めての受賞で、僕は去年も経験してるんだけど、
はい、
コンディどうでしたか。
いや、やっぱり警察の方々もいるし、うん、報道の方もいたの で、
そうです、ね、
やっぱりちょっと緊張したして症状のもらい方とかも、はい、あ、これどうするんだっけとか思ったりはして、はい、すごい緊張しました。
はい、ね、うん、緊張しました。まあこのサイクルセーフティーラリー&アクティビティ、まあラジオでも何度か紹介してるんですけども、まあ今年だけじゃなく去年だけじゃなく来年以降もこういう活動ができて、まあもう雪降ってしまって自転車乗る機会はもう少ないんですけども、
はい、
今後もこういう活動を続けて自転車事故に対する、まあ、安全ルールだったり注意意識を高めてこうラジオで発信できたりできればいいなと思います、
うん、
はい、そういう水曜日にそういうイベントが行われました、
はい、
そして今日の彩り大通り通信放送は、まあ、改めまして学校説明の方、大通り高校ってどんな学校なんだろうっていう CM がね、
はい、
時々この番組というかラジオ局でも流れてると思うんですけど、はい、まあ、改めて細かいそこら辺の説明と、
そ
こら辺の説明と、
はい、
あとシェリーの新コーナーがあるそうなので、ちょっとその辺は僕たち楽しみですね。
はい、
はい、その辺も期待して今週1時間もよろしくお願いします。
お願いします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは冬の思い出。ちなみに我らがメディア局顧問の牧野先生の冬の思い出は3年連続バイト先で年越しだそうです。
わお、
まあこのようなね辛いエピソードなどもあればぜひぜひ送ってください。
はい、
24時間365日メッセージお待ちしております。
お待ちしてます。
はい、さてここからは、
はい、
オープニングでも言いましたけど、
はい、
大通り高校の説明についていっちゃんが詳しくまとめてくれたので、はい、お話ししていきたい、いただきたいなと思います。
まあ多分大通り高校をこう入学しようかなって考えてる人はぜひ聞いてもらいたいですね。
今の時期考えてる子もいると思うので、
はい、
中学生もいると思うのでお願いします。
皆さんメモの用意はいいですか？
いいですか？はい。
まずうちの学校のいいところ、
はい、
です。
はい。
まず最初に三部制ということです。
うん、
三部制は午前、午後、夜間と3つの部に分かれていて、
はい、
それで午前でしたら、午前授業をして、
うんうん、
午後に、まあ、アルバイトなどのを働くということです、午後でしたら午後、まず午前に
入って
授業を受けて、まあ、授業受けるっていうか形になるということで、働きながら学びたい人などが安心して学べるという、
そうだね、
そういういい点があります。
定時制だけど3部に分かれているという、はい、
次に社会に近い開かれた学校ということです、
は
い、これは、ボランティアっていう ものが、まあ授業の中でもありますし、行事でも、まあ、
赤い羽共同募金とか、全員ですよね、確か。
そうですね。
あります。そういう地域社会との関わりを持つ事業や行事などがあります。
はい。
次に、様々な事業。
はい。
大通高校ならではの特色のある、授業、学校設定科目、
うんうん、
まあ例えばこう、異文化理解ということで、うん、はい、モンゴルの人が来て生徒が来て それで
交流したり
そういう授業
は確か私異文化理解去年取ってたんですけど、
はい、
とマレーシアの高校生と交流して、うん、とアートマイルっていう、こう2カ国で1つの絵を作るっていう授業があったりして、すごいあのこう海外との交流なんかもすごい多かった授業でしたね。
はい、そういうような、授業があると、その他にも、僕がまあ前に撮った札幌探求なんかもあって、はい、博物学習とかそういういろいろな特色の学、授業があると。
うんうん、札幌探求ではどんなことをしたんですか？
札幌探求では札幌の歴史とか地理とか、うんうん、地理的な学びことも多くて、うん、最後には、いろんちょっとすごいあの近くにある、
はい、
知事公館にも行きました、はい、そういうような面白そうな授業あるんです。次に様々な部活動、
うんうんうん、
サークルや外局などの20の部活動があるということで、うん、我々メディア局も あって、
他には部活どんなのありましたっけ？
そうだな、やっぱり
スポーツは、
まあ、スポーツはバスケ
だったりバドミントン、あと、文系だと美術部、うんうん、アニメ、
イラスト部、
他いろいろありますよね。
そうですね。
あと茶道部とかもありますよね。
うんうん。
あります。
茶道部や和太鼓伝統芸能部は海外から、
うんうん、
で生徒が来た時にすごく
おもてなし、
うんうん、おもてなしの心で、
はい。
あと書道部とかもね、結構外でも外部でも活動したりしてますね。
うんうん、次に注意する点ということで、
はい、
うちの学校の単位制という、
はい、
ことで、
うんうん、
その単位制というのは、まあ、卒業までに単位しなければいけないということ、
はい、
取らなければいけないということで、うんうん、まあ、その単位の管理が非常に大変だと。
そうですね、うんうん、74単位以上で卒業と、
うんうんうん、
で、まあ、検定っていうのが、まあ、授業の中で取れるものがありまして、
はいはい、
例えば僕最近ですと情報処理という授業を取ってまして、その中で情報処理検定というものがありまして、うん、まあ、見事ですね3級見事合格しまして、それがまあ1単位に入るということで、74単位取るうちの1単位になったりするんですね、
うんうんうん、
またあれですよね、9が上になれば単位もらえる数も増えたりしますよね。
9だと2単位とか、なんかそういうのもあったりします。
そういう、また3年間の卒業と4年の卒業とで、はい、1年間で何単位取らなければいけないかっていうのが変わってくるんですね、
うんうんうん、
そういうので単位の管理が難しいということです、うん、次にチャイムが鳴らないということです、
はいはいはい、
時間を守って行動しなければならないということで、そういうこともあります、次に情報量が多いと、
はい、
校内の掲示板などもいつも注意しなければいけないということで、うん、掲示板をよく見なければ、あの授業のこともよくわからないまま、
そうそう、たまに何とかの授業休校書かれて張り紙貼ってあるだけみたいな時もあります。
見落としちゃう時もありますよね、
うん、そうそう、
ということです、次に、
はい、
注目点ということで、うん、はい、来年度から、新しく学び直しの授業が開講するということで、
うん、
1年生限定なんですが、
うん、
これは数学、国語、英語、理科、社会のプリントの問題に自分のペースで取り組みながら分からないところを発見し、その解き方などを確認するという、う
ん、まあちょっと中学校とかあまり けなくてっていう人にはおすすめですよね。はい、
そうですね。
そういう復習をするっていうには一番いい、授業です。
うんうん、
次に、国際的な学校、
うんうん、
そういうのが多くて、さっきも言いましたが、異文化理解っていう、
はい、
授業も、そういう、
国際的な、
そうですね。あとは、あれですよね、はい、うちの生徒も国際的ですよね、
う
ん
う
ん、またそういうところでこ
う
日常生活がっていうのもあるかもしれないですね。
そうですね、
で最後なんですが、
はい、
来年度入学者選抜ということで、
はい、
受験の、情報です。
はい、
自己推薦だと検査日が、2月13日木曜日、うんうん、募集人員が、午前だと、30名程度、
うん、
午後部だと30名程度、夜間50名程度です。
うんうん、
検査実施項目が作文と、面接、
はい、
調査書は必要です。その他の選抜資料は自己推薦書が必要です。
うん、
一般入学者ですと、3月5日水曜日、6日木曜日があります。募集人員が午前部だと80名程度、
はい、うんうん、
午後部だと60名程度、夜間部だと40名程度です。検査実施項目が公立高校学力検査ということで5科目
はい、
をやるということです。
それは一般の高校と一緒ですね。
変わりません。まああと面接があります。うん、調査書は不要で、必要ありません。その他の資料は必要ありませんということで、
はい、皆様の入学を私たち大通高校生お待ちしております。
はい、楽しみにしてますよね。
はい、
はい、
ここからは新コーナー、シェリーズライブラリーです。
お
お
おお、ごめんなさい、
タイトルがついたんですね。
はい、今の曲の間にタイトルつけました。
お
とコンディの雑学コーナー、コンディクショナリーだったり、せいやのね、道理ランキングに続いて、はい、私も何かコーナーを作らねばと思いまして、ね、コーナーを持つことになりました。
はい、
はい、と昔から本読むのすごく好きで、
はい、
ね、はい、いろいろな作品読んでたんですけど、今まではやっぱり読んでこうちょっと感想を持ってもそれで終わりだったんですよね。
はい、
でもせっかくラジオをしているということで、
はい、
この本の面白さを、ね、発信していきたいなと思っております。ということでこのコーナーを作ってみました。
はい、
さて記念すべき第1回目に私が紹介したい本は、
はい、
ででん見えるかな、妖怪アパートの優雅な日常というタイトルの光月日乃和さんという方が書いた作品です。このタイトル、優雅の優の字、実は幽霊の優という字です。
妖怪だからですかね。う
ん、はい、この本読んだことあるよって人ラジオメンバーにいたりしますか？
名前だけは、
うん、名前だけは聞いたことあるんですけど、
こう好きだから聞いたことあるかなぐらいですかね。
うんうん、じゃあ大丈夫だね、うん、私が紹介します。
はい、お願いします。はい、
これタイトルだけ聞いてどんなお話だと思いますか？
いや、ホラーですね。
こう
怖い小説なんじゃないかなと。
うんうん、いっちゃんは
逆にもうすごい面白いコメディだったとか。
ほうほう、ちーちゃんは
日常ってついてるんでなんかほのぼのしたものかなと思います。
う
ん、
ほうほう、ほのかは、
いや、幽霊とか言ってるけど全く幽霊出てこないっていう、よくあるうえって読んでる人がなるパターンの話だと思います。
ほうほう、でもやっぱり妖怪だったり幽霊が主人公だと主人公だと思ってしまいませんか？
あ、まあなんとなく出てくるかなっていうのはちょっと心構えてしまうとこはありますね。
ではあらすじをお話ししましょう。ごめんね、はい、この一言が言いたかったんです。
はい、
この物語の主人公、稲葉雄志という男の子です。彼は早くに両親を亡くし、おじさんの家で長い間居候生活をしていました。 しかしその家族との仲はあまり良いとは言えず、春からの高校入学と同時におじさんの家を離れ学校の寮で生活すると決めていました。そして高校生となったこの春、めでたく寮生活をする予定だったはずが、なんと下宿予定だった学生寮が火事で焼けてしまったんです。ここまで幽霊として出てきそうなのはお父さんお母さんなわけですが、実は違いまして突然の出来事に落ち込んでしまうゆうしくん、するとそこに不思議な子供が現れて、前田不動産という不動産のお店を勧められます。そこで紹介された家賃2万5千円、月2万5千円ですよ、
うん、
安いですよね。
安いですね。
はい、そこ妖怪アパートこと寿荘というアパートへ住むことになったゆうしくん、そんな彼を待ち受けていたのはちょっと変わった友人じゃない住人たち、うん、大事なところ噛んじゃいました妖霊妖霊妖怪、はい、妖怪や幽霊、人間が入り混じって生活している妖怪アパート、
うんうん、
タイトルにもなってる妖怪アパート寿荘で、この主人公のゆうしくんが笑ったり泣いたりしながら成長していく物語です。やっぱりいっちゃんちーちゃん予想合ってました。ほのほのさん、幽霊出てきます？
え、あのもうその物産じゃなくて、あのなんだっけ、お店、
はい、不動産、
そう、不動産屋さんを勧めた子供はが幽霊とかそういうオチはない、
そういう、まあそれは読んでからのお楽しみということで、
うんうん、
まあ、私がこの本に巡り合ったきっかけなんですけど、
はい、
この本実は中学時代の先輩が私に勧めてくれた本なんですけど、この学校の図書館に1巻から最終巻の10巻まで置いてありまして、
うんうん、
そのまま1週間経つか経たないかぐらいで全部読み終えてしまった勢いの、
はい、
はい、それほど面白いストーリーでした。で、この本の魅力なんですけど、バラエティに富んだ住人たち、やはり短美で難解なしや大人向けの童話を書く詩人だったり、怪しい骨董屋さん、除霊師の女子高生、モデル張りの美形の霊能力者、海坊主みたいな大家さん、手首だけのまかないさんなど、ちょっとバラエティに富んでませんか？
うんうん、
うんうん、そしてうんうんって私が言っちゃダメですねそしてこの手首だけのまかないさんが作る料理がとても美味しそうなんです。
ほうほうほう、
実はこれ一貫今持ってきてるんですけど、はい、ちょっとその場面を読みたいと思います。薄切り肉の湯葉巻きと焼きナスの田楽に、鯛の作りはあくまでも上品に、鯛のアラを焼いて丁寧に身をほぐし、笹がきごぼうとだしと卵で閉じた鯛の身の柳川鍋、これをピッカピカの飯の上にかけて食う大胆、おまけは夏野菜と魚介類のたっぷりの石焼きそば、石焼きの中でジュージュー音を立てる焼きそばから立ち上る香りを嗅ぐだけで力が何倍にもなりそうなコチジャン味、絶品。美味しそうじゃないですか。
ごめんなさい、今お腹空いてるんで食べたくなってきました。
そう、ちょっとさっきまで食べてたんですけど、はい、すごいお腹空いてきました、はい、
そうなんですよ、これただの文章なんですけど、
うん、
本当にお腹が減ってきて、
うん、
ここがまず魅力だと思うんですよ、
うん、
そしてこの個性的なアパートでいろいろな人と関わっていろいろな経験をして少しずつ成長していく主人公のゆうしくん、どうです、ワクワクしませんか？
面白そうですね。
うん、私はこの作品を読んで本当にゆうしくんに共感しまして、
ほうほう、
本を読んでるんですけど一緒に成長している気分になりました、
うんうん、
こう今ではこんな風にね、紹介してくれた先輩のように周りの人だったり、はい、電波に乗せてラジオのリスナーさんにおすすめしたりしています。
はい、
はい、
また何か面白い本あればぜひぜひご紹介してください。よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
シェリーズライブラリーのコーナーでした。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは冬の思い出ですが、 紹介してほしい本などもお待ちしております。
はい、ちゃっかり宣伝したね。
イエイ。はい、さて、というわけで、はい、
ここからはメッセージテーマトーク冬の思い出について、まあ前の放送でも僕たち2年生は喋ったと思うんですけど、はい、1年生2人のね、うんうん、いっちゃんとちーちゃんの冬の思い出をまだ聞いていないので、ここでメッセージテーマトークに移りたいと思います。ではどっちから聞こうかな。冬の思い出ってありますか？
あのラジオ始まる前に、はい、冬の思い出ないかな、なんかあったかなって考えたんですけど、
はい、
あまりこれといって思いつくものがなくって、
はい、
まあうん、ちょっとコンディにもいじられながら、はい、いろいろ考え、
冬休みなんかいつもこう毎年こういうことしてるよっていうのはないですか？なんか
毎年そうですね、あの母方の実家に帰省してますね。
うんうん、
でも母方の両親も亡くなってるんですけど、うん、あのおじさんやおばさんとあの会うために、親戚と会うために毎年集まってますね。
うんうんうん、
それぐらいですかね。
雪の中で遊んだ経験とか。
小学校の時に、私、うん、あの、4つ上に兄がいるんですけど、
う
ん、兄と庭に鎌倉を作ろうと。
お
で、山を作ったはいいんですが、削る作業が結構難しくて、すごい中が狭い鎌倉になったっていう、う
ん、
ちょっと切ない思い出。
雪重いですもんね。
はい。ちょっと子供には厳しいです、鎌倉。いっちゃんは、
僕も悩んだ結果、思い出はあるんですね。
ほうほう、
このシェリー先輩がさっきなんか、はい、かわいいとか言ってくれてた、このスティッチのこのメモ帳なんですが、
う
ん
う
ん、これ、あの、鍵がついてて、
はい、
まあ、見れないようになってるんですが、
う
ん、この鍵、僕持っていません、今。実は、この、これ持ってるのは、
はい、
僕の幼馴染なんですよ。
うんうん、
あの、これ、取られたというか、あの、中学1年生の時に、
はい、
この、これを初めて持ってきて、
はい、
で、その幼馴染 N ちゃんっていう子が、はい、こう、取ってしまって、
取
ってしまって、取られて、
ハプニングだね、
返すからって言ってもらって、
はい、
いつまで経っても返してもらえなくて。
あれから3年が経つと。
それは冬のお話なんですか？
思い出
の中1の冬。
さっきもその中身取るのすごい、こう、押し出して出して
る、うん。鍵なしで開けてる感じ。
はい。
なんだね。
なんか、
どうしたのかな、間に挟めてるレベル。
はい。
返してもらえるといいね。
はい。
だね。まあそんな感じでお二人の冬の思い出を聞きましたけど、リスナーの皆さんもぜひぜひ冬の思い出などあれば、番組の中でご紹介したいと思うので、ぜひぜひメッセージお待ちしています。
はい、待ちしております。はい、メッセージ届きました。
お、ありがとうございます。
ラジオネームルナさんから、
うんうん、
皆さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞かせていただいています。早速ですが、私の冬の思い出は顧問の方と同じくアルバイトです。
はい、
今年も1日からアルバイトです。
わお、
今年来年のことかな、多分。
うんうん、
大通高校はアルバイトをしながら学業も頑張る方がたくさんいるそうですね。
はい、
昨日今日と冷えが厳しいです。彩りメンバーの皆さんも体調に気をつけて学業、アルバイト、ラジオと頑張ってくださいね。応援しています。
応援されてます。
はい、ありがとうございます。
嬉しいですね。
嬉しい
ですね。ラジオメンバーのテンションが2割増しになっております。
はい、
あのラジオ、あのメッセージが来たのが嬉しすぎて、ちょっと操作をミスするぐらい嬉しかったです。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、ではですね、ここからは僕がお話しさせていただくんですけども、
はい、
ちょっと来週ですね、彩り踊り通信お休み、僕がお休みさせていただきます。
うん、
というのはちょっと、はい、というのはちょっと理由があります
ですね。うんって言っちゃいましたけど。
あの、来週12月21日、ちょっとあの、福井大学の方に、
ちょっと、北海道飛び出して。
北海道飛び出して行ってきまして、福井大学教職大学院教育地域科学部実践研究、うん、福井ラウンドテーブルウィンターセッション2013というものに参加して、 きます。
すごい名前ですね、
は
い、
そのためちょっと来週僕はいないんですけども、はい、ぜひ頑張ってほしいです、
はい
はい、というのはですね、はい、まあ、このラウンドテーブルというものは何なのかと言いますと、う
ん、はい、気になりますね、
はい、高校生、大学生、先生などが様々な世代が混ざった5人くらいのグループに、うんうん、小グループに分かれます、
はい、
そして自己紹介を各自した後、うん、報告者、高校生ですねが総合的な学習の時間や、はい、いろいろな教科などで取り組んでいる研究や実践活動、うん、その他生徒会活動や地域貢献活動などについてじっくり話します、うん、という、うん、まあ僕たち、まあ僕以外にもメディア局から何人かと、あと総合実践の授業を取っている生徒と、うん、はいはい、まあ合わせて5人で行くんですけども、まあ、先生方もついていって、うん、はい、まあ大通高校の他にもいろいろ岡山県だったり兵庫県だったり福井県の高校生が集まってお話しするんですけど、うん、まあ大通高校については大通高校についての説明とミツバチプロジェクトについての説明を主に話そうかなと思っています。
なるほど。
まあその報告というのはですね、
はい、
レジュメというものを使って説明するんですね。
今レジュメって何？
レジュメとはですね、待ってました、はい、いい質問を言ってましたよ、はい、レジュメとはですね、
とは
フランス語で言う要約という意味の言葉です。
もう縮める的な、
はい、そうですね、うん、フランス語はあんまよくわからないんですけど、うんうん、まあレジュメ1枚から数枚程度の紙にまとめられた発表内容の要約というもので、まあ、ミツバチプロジェクトについてだったり、大通高校についてのことを、まあ、レジュメとしてまとめて、まあ、出席者全員というか、そのグループのみんなに配るための資料みたいなものですね。
うんうん、
それを今、まだちょっと来週なんですけども、今、慌てて作成しております。
もう資料みたいですね。
はい。はい、僕は、まあ、主に大通高校についてと、ミツバチプロジェクトとはこういうものだよっていうのと、はい、あと、まあ、メディア局に入っておりますので、
うんうん、
メディア局を通してミツバチプロジェクトの広報活動などについてを説明しようかなと思っております。うんうん、
なるほど。
はい。そんな感じで、12月20日、うん、冬休み前集会がありますね。
そうですね。
で、21日から休みなんですけど、
はい、
その冬休み前集会が終わってから、
うん、
まあ午後、大通ここ出まして新千歳空港から小松空港の西川県ですね行って、その後福井大学の方に次の日に行って発表していきたいと思います。
は
い、
いつ帰ってくるの？
帰ってくるのは22日次の日に帰ってきますね。まあ2泊3日なんですけど実質1泊2日ぐらいの時間日程で進めていく予定です。
なるほど。
うん、そうですね、小グループになるので、そのグループの中で大通高校について知ってるのは僕だけなんですね。
ああ、
それで、
ね、
分からないことを質問された時に、はい、ちゃんと答えれるように、大通高校のこと、ミツバチプロジェクトのことを把握しておかなければいけないので、すごい責任感があるんですけども、うん、まあ、大通高校のことをね、本州の学校、生徒さんにも伝えできるように、
うんうん、
まあ代表して行ってまいりたいと思います。
まあでもほらせいやもねラジオやっててこう学校についてはいろいろ喋る機会があると思うから、はい、そこら辺期待して待ってます、
ね、あんまりハードル上げすぎると困るんだけどねまあこのラウンドテーブルについて帰ってきたら、まあ、年明けにはなると思うんですけども、
はい、
報告などもラジオの方でできればいいなと思っております。
はい、はい、
な感じで僕の来週の予定についてお話ししました。
はい
はい、じゃあ気をつけて行ってらっしゃいです。
はい、行ってきます。
お送りしてきました彩り大通通信いかがでしたか。大通高校は北2条西11丁目にあります。
はい、はい、さて今週も終わりが近づいてまいります。彩り大通通信、
はい
はい、
今週の曲テーマはズバリちーちゃんの好きなアーティストの
曲、ね、おすすめ曲、
おすすめ曲だね、
はい、ちーちゃんセレクトです。
ちーちゃんセレクトでした、
はいはい、
まあ、5曲全部ちーちゃんがね選んだわけですけど、
はい、全部好きな曲なんですが、
はい、
ちょっとお話、
はいはい、いいですよ時間も待ってるので、
最後のスキマスイッチの全力少年、
はい、
まあ、もともと大好きな曲なんですが、
う
ん、私が受験生の時に初めて、うん、 あの大通り通信を聞いた時に流れていて、すごく印象に残っていたので、そんな初心も思い出してこの曲を最後にしたんですが、
ちょっとでも嬉しいね。
嬉しい、
ね、
嬉しいんだけど、
嬉しいけどちょっとみんなピンときてない。
そう、僕がないんだね。
自分の好きな曲がラジオで流れてるとすごくやっぱ嬉しかったので、
おお、なんかちょっとそう言ってもらえるとでも嬉しい ね。
あの時スキマスイッチの全力少年を流してよかったです
。あの時がどの時
か、あの時がどの時かわかんないんだけど、よかった。
すいません、私もちょっとうろ覚えです。
そんなことがあったんですね。
まあ、はい、スイッチだったりビーズだったり、はい、ミスターチルドレンとか、あとユニゾンスクエアガーデンとかが好きなんだね、はい、スイちゃんは、
まあ、本当に自分の好きな曲ばっかりを集めて、
そういう日があってもいいと思う。
いいと思う、ね、
すごく幸せな1時間でした。
はい、まあ、リスナーの皆さんもこのアーティストが好きだ、この曲が好きだっていうのがあれば、ぜひぜひリクエストお待ちしております。
お待ちしてます。
はい、ファックス番号 011-723-7775、 イメールアドレスは 813@札幌村.jp ですね、はい、懸命に彩りと入れるのを忘れずに送っていただければ、ぜひぜひね、CD 探しますので、その曲の CD 探しますので、はいはい、ぜひぜひメッセージなどリクエストお待ちしております。
そうですね、メッセージが来ると私たちラジオメンバーのテンションがちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ上がっていきますので、
は
い、
トークも弾みますのでね、
ラジオにメッセージを送るっていうのがちょっと勇気出ない人は、普通に、あの、まあ、知り合いの大通り生だったり、メディア局だったり、あと、ね、まあ、メールフォームとかじゃなくても、
はい、
あの普通にトゥーメールで送るときにトゥーのところに、813のやつを入れてくれれば届くので、
はい、
あの勇気を出してメール送ってほしいなと思います、
は
い、
あなたの勇気が私たちを救います。
はい、24時間365日お待ちしておりますので、
はい、
お願いします、
はい、
そんな感じで今日あれですね、メッセージテーマトークで冬の思い出ってあったんですけども、まあ何人か先生方に冬の思い出聞きまして、ちょっとだけ紹介したいんですけども、まあ皆さんメディア局員ならご存知、本間先生の冬の思い出をお聞きしたんですけども、小学校の休み時間にグラウンドで遊んでいたら吹雪が半端じゃなく遭難したと。
遭難した、
ちょっと大ごと
ですね。多分学校のグラウンドでってことです
よ、グラウンドで遭難。結構見晴らしがいいイメージはありますが、
この小学校のグラウンドがどんだけ広かったのかわからないんですけど、
そんなに広くないと思うんですよ。
まあね、あのね、昨日も吹雪だったよね夜、あの遭難っていうのはね、どういうことかわからないんですけども、
それで私昨日、JR が止まりまして、帰ってなので、授業、そう、その本間先生の授業だったんですけど、
はい、
お前 JR 止まってるからもう帰れって言われて、帰りました。
ちゃんと家には帰れましたか？
はい、親に迎えに来てもらいました、
はい、まあ、天候には十分皆さんも気をつけてください。
はい、
はい、今日の放送はせいやと
シェリーとい
っちゃんと
ちーちゃんと
ほのほので
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通り高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。